皆様、ここに高橋真嗣先生のご講演テープ真の経営者の道全6巻をお送りいたします。このカセットテープは高橋真嗣先生が GLA 経営者研修会で行われたご講演を収録したものです。ご承知のように真嗣先生は GLA を主催され、心の教えである商法を多くの方々に伝えていかれました。心不在の現代において先生の説かれる真理は人々の共感を呼び、多くの方々が人間の正しい生き方を知り、悩みから解放されていきました。この高橋真嗣先生の教えは企業経営に苦心している世の経営者の間でも注目され、多くの経営者が先生のもとに集ってまいりました。そこで先生は経営者の相互研鑽の場として GLA 経営者研修会を設立され、その中で経営者はいかにあるべきか、企業の真の繁栄はどのようにしてなされるか、その心構えと実践の道を指導されました。先生のご指導によって倒産寸前の危機から立ち直ったり、労使の問題が解決して飛躍的に発展した企業は数えきれないほどの大きに上ります。高橋真嗣先生の経営者に対するご指導は1975年初めから2年余りに及びますが、この間毎月1回定例講演会で講演されました。そのご講演を全6巻に編集したものがこのカセットテープです。先生はいわゆる世の宗教家とは異なり、長年電機メーカーの社長として経営を実際に手掛けてこられました。それだけに経営の表裏は知り尽くしておられます。その先生がご自分の企業の中に商法真理を実践され、見事な経営の成果を上げられ、労使一体の理想的な企業を作り上げられた事実が、先生の教えの正しさを何よりも雄弁に物語っていると言えましょう。高橋真嗣先生は商法真理を説かれること7年余り、1976年半ばに他界されましたが、その教えは現在も多くの人々の間に広がっております。 GLA 経営者研修会も先生の教えを守り発展を続けております。このカセット集を発刊しましたのも、一人でも多くの経営者が真の経営者のあり方に目覚め、調和ある企業として発展していただくことを念願としたからに他なりません。繰り返し心に明記されるまでご利用くださることを希望いたします。この真の経営者の道全6巻シリーズ刊行にあたって、 GLA 主催高橋恵子先生より巻頭のメッセージをいただきました。人間の真にあるべき姿をその48年の間に説かれた方、高橋真嗣先生。高橋真嗣先生は私たちの心の中に誠の光明があることを教えてくださいました。見える物質だけを信奉し続けてきた多くの人々。しかし、見えぬその本質にこそ誠があることを、真嗣先生は生涯をかけて人々に説かれました。肉体を持ちたる人々は、この真っ暗闇の人生航路を、何の指針も持たず、ただ時に流されて生きていきます。 しかし、人々は多くの矛盾と絶望を感じながらも、生きるその価値を求めているのです。そして、その回答を外界に求め続けています。神が私たちに与えてくださった時を、生き抜くのは誰でもなく私たち自身です。その暗闇の人生航路も、誠の良心の日に気づき生きるならば、その生き様こそが真の人間としての生き様ではないでしょうか。この世は、心と肉体と経済、この三本柱からなっていると、真嗣先生はおっしゃいました。この世に生きる限りにおいては、それぞれが正しく仕事をなして行かなければなりません。しかし、現実において、一概に正しさと言っても難しいものです。このご講演テープは、真嗣先生が温かく愛にあふれた言霊に乗せて、主に商業に関わる難しさをわかりやすく話され、この三次元の色心不二の世界の経済基盤を作り上げることにおける重要性を説いていらっしゃいます。人間の究極的な疑問である、人はいかなるために生きているのか、という問いに、あらゆる角度からお答えされておられます。商法は生活の中に生きるものであり、いかなる人々にも平等に光を放つものです。皆さんの生活の中に、真嗣先生の愛の波動が生き、生かされることを私は願っております。さて、第1巻は、GLA 経営者研修会の発会式における高橋真嗣先生のご挨拶です。この中で、真嗣先生は、最初に経営者の目的を明らかにされています。それは、豊かな心を作り、調和した社会を作るということであって、いわゆる、地位や名誉や財産を築くことではないと、はっきり語られています。しかし、現代の経済社会は、物質文明にどっぷりと浸って、心というものを失っているのが実情です。今こそ物質中心の考え方から心中心の考え方に切り替え、偉大なる心の法則に目覚めなければならないと先生は説かれています。そしてその具体的な方法が八正道を実践することだと力強く語られています。この第1巻は、全6巻のテープの、いわば総論とも言うべき内容ですので、じっくりと心に明記してお聞きください。それでは、第1巻、経営者研修会発会式挨拶、物質中心から心中心へ。
GLA の経営研修会発足おめでとうございます。現代の世界の経済状態や、あるいはまた労使の関係というものは、平行線をたどっておりまして、本当にこれだという道はありません。それは、人間がこの地上界という場に出てきたところの目的や使命というものがはっきり分からなくなってしまったために、長い歴史の中に積み重ねられてきたところの物質や経済、このようなものが全て中心であると私たちは皆錯覚を起こしているのです。 まず我々がこの地上界に出てきた時にも、誰一人お金を持ってきた人もなければ、財産を持ってきた人もいません。死ぬ時にまた、我々はいかなる財産も持って帰ることはできません。しかし今来ておられるところの皆様は、経営者として、指導者としての人生の目的は、その環境の中でいかに有意義な人生を送っていくか、そして豊かな心を作り、調和されたこの地球という環境を作り出していくか、これが大きな目的なのです。しかし我々はややもすると、人間の価値観というものを、人間の地位とか名誉とかお金とか、あるいは財産の量、このようなものによって決定し、する人々が多いと思います。しかしそれは非常に愚かしいことだということです。そこでまず、この地上界においての本当のユートピア、幸せを得られるということは、まず豊かな自分の魂を作るということです。豊かな心を作るということです。次に、この地上界において、肉体という環境に適応した船を健全にすることです。次に物質経済です。この物質経済というものは、神様の体の中にある地球という小さな細胞。この資源は無限のものではありません。有限であります。その資源をいかに、地上界の人々が有意義に使い、調和された平等の上に、利用できるかということなのです。しかし、今から7000年前、紀元前7000年ぐらい前には、アトランティスという国があります。その当時にこの中におる皆様も、肉体を持った体験者もいっぱいいるのです。アトランティスの最後において、アガシャーと言われる指導者がおります。アガシャーグループはナイル渓谷の三角州を中心として、数十カ国の部族、種族を統合しまして、ユートピアを作りました。その当時は全て人類は皆平等である。美しい心の人ばかりが集まったために、根性という現象の世界ばかりではなく、次元を超えた世界にまで皆心が通じておりました。しかしその文明もやがて、人間自身の作り出しているところの欲望によって、破滅に至らしめてしまいました。さらに、今から約4,000年前には、エーゲー文明という大きなギリシャの文明が発達してきます。その都度、その都度、天上の世界から、神の命によって、偉大なる人生の目的と使命、価値観というものを、教えるために大指導令が出てくるものなのです。しかし、現代社会においてもまた同じことが言えます。人間は全て物質文明の奴隷に変わってしまう。その結果が、いつのしか同士の争いは止むことなく闘争と破壊を繰り返し、本当の正しいものとは一体何か、皆分からなくなってしまった盲目の世界であります。今私たち GLA で説いている真理以外に、現代の混乱した社会を調和させることはできません。それゆえに、マルクス主義に至っても、もちろん神の命によってマルクスはこの地上界に出たのでありますが、その後に その思想を気と意地よってだんだん変えてしまい、不自然な方向に持っていってしまいました。そのために現代の労働組合、あるいは共産党や心ない人々の姿を見ています。人間に不平不満、愚痴をこぼさせる、その愚痴と不平不満を集約して革命をしようとしているのです。その結果が日本の経済の戦後におけるところの段階を見てもわかるはずです。年やら年中賃金闘争、それによって誰が幸せになったかということです。労使ともにお互いに自分の首を絞めていくことになるのです。それならば人間はたとえ労働者であっても神の子であり、同じ太陽の下で暮らしているのです。労働者は労働者として、その環境の中でより豊かな人間としての道を学んでいくのが学習の場なのです。また指導者は指導者なりに、その弟子たちに対する慈愛の心、経営者がただ自分の経済力、金儲けだけに先進してはならないのです。すべてが平等であって、たまたま人生航路の過程においての指導者になっただけに、より豊かな、謙虚な、昭和された自分自身というものを作らなければ、本来はならないのであります。そしてその利益の分配をいかに調和されたものにするか、ここに大きな問題があるのです。ある企業のごときは相当数の利益を出しました。私のところへ相談に来ました。何億というものをどのように処理したらいいか。省力工場の経営状態、資金繰り状態、このようなものをあなたは知っていますか。早速調べた方がいいでしょう。これをやった結果、親会社は確かに 何億という利益を上げているが、協力工場は逆にマイナス点が出ております。その調和をどのように図るか、いろいろと経理面とか、あるいはまた下請けの仕事の動きを通して、その企業自身いろいろと考えた結果、物を値上げさせ、そして自発的に下請け企業への巧妙を経済力によって指してやりました。これもいいことだと思います。我々は現代の大企業を見ますと、ややもすると自分の企業の利益だけで協力工場を経済の安全弁にしております。もうそのような時代は終わりを告げたのです。お互いに持ちつ持たれつ、経済も人間同士の付き合いもお互いに調和されたものでなければならないはずであります。それだけに労使の問題においても同じことは言えます。働く環境を提供したことに対する感謝、これは働いてより調和された職場を作るという法恩の行為がなければならないはずです。ところが今は欠けております。いかに仕事をしないで、いかに金を儲けようか、余分な金をもらおうか、ダメならストライキをやって勝ち取ろうと言っております。これで果たして会社の経営、いやいやさらに国自身がうまくいくものでしょうか。闘争と破壊の中に建設はないのです。闘争と破壊の原因を作れば、自らして自分自身を滅亡に追いやってしまうものなのです。原因と結果は一定しております。一方において経営者はまた、 働く人々がおればこそ、自分の生活も、また、職場も調和されていくはずです。それについては、同志というものはお互いに、心と心の対話なくして、調和はないのです。そして、真実のものを、真実のルールを、一番根本にあるところの、心の法則を、我々はしっかりと、己自身のものとして、同志の対話に行ったならば、必ず調和するはずです。ある経済連の理事の方が、今年の春闘はどのように戦ったらいいでしょうか、と私のところに来られました。愚かしいことです。戦うということはやがて破壊に通ずることです。いかに調和した対話が必要かということなのです。それをそのような指導者ですら、いかに戦うべきかという間違った方向に行っている現状であります。人間に最初に言葉ありという、言葉は意思をお互いに通ずる神が与えた慈悲であります。人間はやはり偏らないという修道の道を本来は物差しとせねばならないのです。商法にしても、あるいは国の法律にしても、すべて人間の知恵によって、生活環境というもののルールを保つために出来上がっております。これはあくまでも人間の肉体をぶって生活する環境の制約であります。しかし、一番大事な人間の心というべきおけるところの法則は、全く見当たりません。それを多くの人々は、自分自身の心の苦しみをついに宗教に求めたり、あるいはまた哲学に求めたりするけれども、あまりにも難しすぎて、その中から、本当のものがわからなくなってしまう。しかし我々は、過去数百年前、インドのゴーダマ・シッタルタ・釈迦牟尼仏の説いているところの人間というものの本当の道は、八つの正しい紙面と行為の基準がある。一切の苦しみというものは、自らして作り出しているんだ。それについて、まず我々は、五感煩悩がそれを作っているのだから、五感煩悩というものを、いかに菩提と化すか。そのためには、まず、正しく偏らないで、語ることだ。その次には、聞くことだ。大抵私たちは、相手が自分に都合の悪いことを言うと感情的になり、心に大きな沈みを作りますから正しく聞くことはできません。やはり自分自身が全く第三者の立場に立って、相手の言うことをしっかり聞き、たとえ自分に不利益なことがあっても、なぜどうしてそのようなことを聞かなければならないのか、これをはっきりと偏らない判断をして、相手がたとえ間違っていた言葉であっても、よく理解して、その間違いをお互いに話し合ってみること。ところがほとんど感情が入りますから、その時一時我慢しても、相手の弱点が出てきた時に攻撃にかかります。このようなものは真実ではありません。やはり、正しく聞くということは、第三者の立場となって、判断をしていくことが大事です。また正しく見る。現代ではいろいろとテレビジョン、あるいは我々の目の前に展開されているところの現象によって私たちは非常に狂いやすいのです。たることを忘れ去ると欲望は無限大に広がっていくものです。やはり物を見るにも偏らない、たることを知った物の見方、これが大事になってまいります。 次に一番大事なことは思うことです。現代の教育があればあるほど物に溺れて心を失っている人々が多くなります。必然的にノイローゼという、また危機雷という文明の大きな歪みが現代各国に現れております。ノイローゼや危機雷が多いというのも、これは物の思うこと、考えることの正しい基準がわからないために起こる現象です。それならばまず思うということ、五感で捉える、目で見る、聞く、語る、こういうものを通して我々は、意志の弱い人たちは自分の意見を心の中にしまってしまって、格闘をします。ついには人を今度は恨むようになる、妬むようになる、そしるようになる、ついには怒り、心の中で常にそのような格闘をしている人々がほとんど気違いやノイローゼになるのです。よく頭がおかしくなったというよりか、頭ではなく心なのです。物の思うこと、考えることの基準がわからないために、そのような現象が起こります。それだけに思うということがいかに重大であるか。人間の思うことには制約はありません。無限大です。仏教では一念三千と言っております。それゆえに、私たちの間違った、偏った心の中の想念は地獄の世界に通じ、その地獄霊がその人の心を支配して人格を変えてしまうのです。こうして我々はいかに心が微妙で繊細であるかということが分かってまいります。それゆえに、老子の問題においてもそうです。やはり経営者は、自分の謙虚さというものを失ってはいけません。俺は社長なんだ。俺は会社の代表役員なんだ。それだけの自覚があるならば、より謙虚に、自分に厳しく、そしてまた人々に寛容な心が大事なはずです。それを傲慢無礼になれば、なったように反作用は起こるものなのです。こうして、日常生活を通して、自分というものを完成していく上において、思うということをしっかりと自分が正さない限りは間違いを犯すということになります。商業の面におけるところの正しく仕事をするということは、現代社会においては我々は仕事をせないで生きていくことはできません。現代の社会の経済機構そのものがそのような環境に長い歴史が作り出してしまいました。そのために生きるという上において欠くことのできない経済、それだけに我々は正しく自分自身の与えられた環境を守っていくことが大事であり、ややもすると指導者は顧みないで自分のことしか考える、ゴルフや麻雀にふけている人たち、夜になるとまたネオンを求めていく人たちがあります。これは哀れなことです。自分をしっかり知らない人たちです。常に自分を謙虚に、物の見方をしておったならば、お互いに意思の疎通のない環境を作り出していくのが道であります。そして我々は、一日を必ず正しい心の基準、物差しを持ったならば、思ったことを行ったことを少なくとも1時間、一日を自分を振り返ってみることです。盲目の人生なるがゆえに間違いもありましょう。その間違いを自分自身が修正して、また明日同じ間違いを犯さないような自分を作り出していくことです。その時に 我々はその反省がより豊かな心を作っていくもとになるのです。こうして正しく反省をされたならば、続いて瞑想をする、すなわち禅定です。自分をしっかりと自分の心の状態、心というものは感情、知性、理性、本能、想念という領域からなっております。その心の中、しっかりと今自分の感情や知性や理性や本能や想念が豊かで丸いかな、これを反省によって確認したら、初めて禅定していきます。その時、皆さんの心の中の曇りは晴れて、神の光によって満たされ、柔らかい金色の光が出てまいります。これで一日の生活が終わっていくわけです。それも少なくとも1時間ぐらいやることが大事でしょう。ところが私たちが心の目が開いて、第三の心眼が開かれますと、現代社会の人々がいかに心を失っているかということがわかります。なぜならば、一人一人から出ているところの五光が光を失い、あるものは灰色、あるものは地獄霊と同居しています。人生は盲目であっても、本当の道を知ってきたならば、決して盲目ではないのです。先の見通しまではっきりついてくるものなのです。やはり自分の心の状態が調和されてくる、平和な心、安らぎのある人生というものを送る意味からしても、丸い豊かな調和された生活が大事になってまいります。こうして1年2年3年、皆さんが自己を作りながら道を歩んでいったときに、人生がいかに尊いものであるか、またこの厳しい盲目の人生の中から偉大なる光明を得るということがいかに有意義なことであるかということは、皆さん自身が心の中から湧き出てくるところの姿によって自覚することができるのです。こうして GLA の研修会はやがて全国に、さらにまた外国に広がっていくことになるでしょう。そのためにも今年は12ヶ月あとあります。しっかりと皆さん自身が今前の経営者と違った、より大きな広い豊かな自分自身になっていたというようなものを作り出してほしいと思います。簡単ではございますが、これで返させていただきます。